特集、災害は今日起こるかもしれない。だから、助け合って生きる。自主防災のすすめ。命を守るには。近年、地震や台風、豪雨、豪雪などで、多くの尊い命や貴重な財産が失われています。県や市をはじめとする各防災機関は、災害に備えて、様々な対策をしていますが、大規模災害が発生した際、被害を最小限に食い止めるために、地域の皆さんの防災活動が必要です。本特集では、2つの取り組みを紹介していきます。自主防災組織、防災士。過去の災害、伊達市。災害名、災害発生年月日を順に読みます。昭和61年、台風10号集中豪雨。昭和61年8月4日から5日。平成元年、台風13号。平成元年8月6日。平成3年、台風21号。平成3年10月7日から13日。平成10年、大雨集中豪雨。平成10年8月27日から31日。平成11年大雨。平成11年9月14日から16日。平成14年台風6号。平成14年7月10日から12日。平成19年台風4号。平成19年7月15日。平成19年台風9号。平成19年9月5日から6日。平成22年大雨洪水。平成22年7月6日から7日。東北地方太平洋沖地震。東日本大震災。平成23年3月11日。平成27年関東東北豪雨。平成27年9月10日から11日。令和元年東日本台風。令和元年10月12日から13日。令和3年福島県沖を震源とする地震。令和3年2月13日。令和4年福島県沖を震源とする地震。令和4年3月16日。ここ数年を見ても、台風や地震が頻発していることがわかります。中には、農地の冠水や家屋が全壊してしまう被害もありました。地震は規模が大きいと、余震が収まるまでの期間が長くなるため、注意が必要です。写真、下手戸地区防災会、月立町、防災研修会、6月16日、日曜開催。説明、防災研修会の様子の大小4枚の組写真です。防災マップや資料を手に、講師の話を聞く参加者たちを捉えています。写真終わり。自主防災組織。地域住民が自分たちの地域は自分たちで守るという意識に基づき、自主的に結成する防災組織です。災害はまさかではない。いつか必ず来るもの。救助の手を差し伸べることができるのは地域の人々。頼るのではなく助け合う。大規模災害発生時は道路の寸断や救助・救援要請の集中が想定されます。いざという時に公共防災機関の支援・救出・救護が期待できないことがあります。このような事態が発生した時には各地域で共助による防災活動を展開し、お互いの命を守らなければなりません。高齢者、要介護者、体などに障害のある人などの要配慮者を救えるのは、身近にいる地域の皆さんです。自主防災組織を結成し、災害発生時の役割分担などの体制を整えましょう。 避難行動要支援者、避難経路などの情報を共有することで、多くの命を守ることができます。今後は、月立1、2、3番組防災会が昨年10月に合同で行った防災訓練を紹介。50人が集まって課題を共有するシーンは、地域のあるべき姿を表しています。防災訓練で消火器のホースを手にして初期消火を行う様子を捉えた写真が掲載されています。どんな活動をしているの？平常時、防災知識の普及、地域の災害危険箇所の把握、火気使用設備器具などの点検、防災資機材の備蓄と整理点検、防災訓練の実施、炊き出しの準備。災害発生時、災害情報の収集、住民への迅速な伝達、出火防止と初期消火、住民の避難誘導と安否確認、被災住民の救出・救護、給食・給水など、その時に動けるように日常から備える。防災訓練の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、説明、消防署員の話を聞く参加者たちを捉えた写真です。写真2、説明、消防自動車に試乗する親子を捉えた写真です。写真3、説明、炊き出しの準備をする女性たちを捉えた写真です。写真終わり。月立1、2、3番組防災会。庶務、遠藤浩二さん。一人で100ではなく、100人が1やる。防災訓練は久しぶりの地域での共同作業ができた場でした。大事なことは、やらされるのではなく、自主的に違和感なく出席できることだったので、この出席数はありがたかったです。組織の庶務を通して感じたことは、一人で力を入れすぎないことです。防災と聞くとかしこまってしまうので、まずは軽めな気持ちで参加することが、助け合う地域づくりにつながると思いました。防災のヒントは、触れ合い。地域で安心して暮らしていくために、日頃からのご近所付き合いが大事です。行政に頼りたくなる気持ちもわかりますが、行政も人。同じように被災するだろうから、細かい住民の情報を持つ地域も頑張る必要があります。個人情報が厳しい世の中だとは思いますが、避難できているのか、家で倒れているのかわからない、なんて状況を作らないために、隣同士の家事情を把握できると良いですね。防災こそ元気づくり。防災訓練の講話では、地域全体で災害を不安なく乗り切れることを学びました。避難する、助けに行くには体づくりが重要です。誰もがいざという時に動けないということがないように、体づくりに取り組むことでスムーズな避難活動につながります。月立町は、山と川に囲まれた地なので、避難場所への移動で困らないように、正確な情報を得ることと、健康でいることを心がけていきたいです。遠藤浩二さんの顔写真が掲載されています。伊達市の結成率は約 60%。自主防災組織の結成率は年々増加していますが、伊達市でまだ結成をしていない自治会、町内会なども見受けられます。自主防災組織は、災害が頻発する日本において、ますます注目度が上がっているので、この機会にぜひ検討してみてはいかがでしょうか。目指すは、伊達市内の結成率 100%。防災訓練に補助金が出る。市では自主防災会を結成し、防災訓練を行った際に補助金を交付しています。 紹介した月立1、2、3番組防災会の合同防災訓練も、市の補助金を活用しています。また、災害用備蓄品などについても補助金を交付しています。補助内容の詳細については、防災危機管理課へ確認をお願いします。自主防災組織を作るには、ホームページ、自主防災組織の結成に関する手続きをご確認いただくか、防災危機管理課までご連絡をお願いします。お問い合わせ先、防災危機管理課危機管理係、電話 575-1197。市ホームページ、QR コードが掲載されています。地域が一つになれば、守れるものも増えてくる。写真、月立1、2、3番組防災会。説明、月立1、2、3番組合同防災訓練に参加された方々の集合写真です。写真終わり。防災士、地域の防災力を上げ、地域防災の担い手となる。家族や地域、職場の人の命を守る知識や技能を身につける資格。災害の記憶が霞んでしまわないように。知れば知るほど見えてくる。災害に遭った際は、地域で協力して救助し、被害を最小限に食い止めることが重要です。防災に特化した資格を取得することで見えてくるものがあります。ここでは防災士資格の取得方法や防災士の声を紹介していきます。ステップ1、防災士養成研修講座を受講。防災の基本。ステップ2、防災士資格取得試験を受験し合格する。ステップ3、伊達地方消防本部などで普通救命講習1を受講。伊達市登録防災士、令和5年資格取得。佐藤実さん、柳川町。77歳、資格を取って終わりではなくて、町内会に一人は防災士がいることが望ましいと思い、自分の人生の杖になればと受験しました。テレビでクラッシュシンドローム、挫滅症候群。の話を見たとき、勉強したのはこれだったのかと関心を持つことができましたね。今まではなんとなく聞き流していた情報も気づけるようになったのは嬉しかったです。70代だからと諦めず、学んだことは繰り返し学習し、自分と地域の今後に生かしていきます。クラッシュシンドローム。災害時などに長時間重量物に挟まれていた傷病者が時間を経て腎不全や急性循環障害で死亡してしまう病態。自分を守る5分のゆとり。日本は地震があるから常々心がけてないと対応できない災害ばかり起きます。災害に限らず日常には交通事故しかり危険がたくさん潜んでいて、その時に自分を守るのは、やはり備えだなと。パニック時は特に、普段通りの行動ができなくなるから。知識はもちろん、物資、時間もそうです。時間で言えば、最低でも5分のゆとりを持つことを習慣化することで、とっさの時に慌てず行動ができますからね。常々の小さなことが本当に大切だと実感していますよ。これから防災士を受験する人へ。正直、まだ防災士って何？と言われることがあります。認知度を上げるためにも、年齢関係なくどんどん挑戦してほしいですね。何せ私でも取得できたのだから大丈夫。佐藤実さんの顔写真と、橋の手すりに手をかけて農業用水路を見ている佐藤さんを捉えた写真が掲載されています。備えあれば憂いなしはなくならない。 防災専門補佐官、鈴木聡。経歴、防衛大学卒業後、幹部自衛官として約30年間勤務。6月から伊達市の防災専門補佐官に着任。経験を生かし、防災に貢献する。今年1月1日に、能登半島地震が発生し、現在も復興中であり、被災されている方がいることを皆さん承知していると思います。発災時、自主防災組織により無事に避難された方もいました。自主防災組織が機能したのも日頃からの活動の成果の表れです。自分の生命は自分で守るのみではなく、自分たちの地域は自分たちで守るためにたくさんの人に防災士の資格を取得していただきたいです。また自主防災組織の結成にも努めていきましょう。鈴木聡さんの顔写真が掲載されています。無理に考えない、当たり前を作っていく。防災に関心を持つ一つのきっかけとして、足を踏み入れやすい自主防災組織と防災士を紹介しましたが、日常にはまだまだきっかけが転がっています。例えば、近隣の人と、〇〇さんが怪我をして松葉杖を使ってるらしい。丸字頃の〇〇通りは混み合ってるよね、といった日常会話の積み重ねが大事。不意に知識を忘れてしまっても、共有した情報が人の命を救うのかもしれません。資格取得に補助金が出る。市では防災士資格取得にかかる経費を補助しています。補助対象は、研修講座の受講費用、研修講座開催地、仙台か郡山、までの交通費2日分です。上限7万1000円。申請方法、市ホームページを参照の上、防災危機管理課までご連絡ください。市ホームページ、QR コードが掲載されています。伊達市登録防災士とは、伊達市に住所を有する防災士、市内の事業所または学校に在籍する防災士は、登録防災士として市に登録が可能です。登録防災士には、防災研修会への案内や、防災訓練への参加依頼などをさせていただきます。地域防災力強化のため、未登録の防災士の皆様は登録をお願いします。県内の町内会長、防災士が出席した福島県リーダー研修会の様子の写真と、市ホームページ、QR コードが掲載されています。出前講座を実施しませんか？防災訓練などの際に、防災専門官及び市職員が自主防災組織に直接伺い、講話や説明会を行います。講座内容、一例、自主防災組織の活動、災害時の対応、地区防災計画の作成、マイ避難シートの作成、ハグ、避難所運営ゲーム、など。講座の内容に要望がある場合は、防災危機管理課にご相談ください。ハグ、避難者の年齢や性別が書かれたカードを、避難所に見立てた図に適切に配置できるか、出来事にどう対応していくかを模擬体験するゲーム。ハグを体験している参加者の様子を捉えた写真が掲載されています。出前講座の依頼方法。防災危機管理課に申し込みが必要です。出前講座を希望する場合は、防災危機管理課までご連絡ください。お問い合わせ先、防災危機管理課危機管理係、電話 575-1197。